朝日ビールプレゼンツ九州情熱人。このコーナーでは九州応援プロジェクトをテーマに、九州への情熱を応援するというコンセプトで、九州を愛し地元長崎のために情熱を注ぐ人たちを今シーズンも12名ご紹介してきました。
はい、
このコーナーの担当情熱リポーターは古田沙織さんです。
こんにちは。
こんにちは。
おかげさまで5年目のシーズンとなりました九州情熱人、5年間で総勢72名を取材してご紹介しました。
はい。今年も開催されました情熱人総選挙の投票結果、気になるところですね。
なりますよね。たくさんの投票ありがとうございました。11月3日で受付は終了となりまして、現在集計中です。結果につきましては来週11月24日の最終回スペシャルで発表いたします。
はい。
で、今週はですね、先週に引き続きまして、九州情熱人5周年記念、過去の情熱人生出演、あの人は今をお送りいたします。
さあ、今週のあの人は誰なんでしょうか。
早速発表します。番組1年目、2012年の最も熱い情熱人に選ばれました下妻みどりさんです。今日はスタジオにお越しです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう5年前かと思いますけども、はい、改めて下妻みどりさんをご紹介させていただきます。
はい。
長崎市出身在住のフリーライターで、 NBC ラジオではコラムニストとしてもおなじみです。うん、下妻さんは幼少時代から長崎の歴史や文化に非常に興味を持たれ熊本大学で民族学を専攻で、卒業後に長崎でレポーター、ライター、ディレクターなどなど多方面でご活躍。
はい。
長崎のあれこれを取材記録なさっています。で、下妻みどりさんを番組で紹介したとき2012年ですが、その時はですね、ご自宅にお伺いして、自宅は長崎生活文化研究所トンビ県
ただの自宅ですけど
その現場に突入しまして取材をさせていただいたんですが、当時は長崎おいしい歳時記というあの赤い表紙の本をですね、発売されたばかりの時だったんですよね。まあ、長崎のさまざまなことをその独特の感性で絶妙に文とイラスト、そして写真などで紡ぐ姿からは情熱と愛情を感じました。
2012年ということになりますと少し前ですけれども、はい、その当時取材してその後の反響というのはどうだったんですか。
そうですね、あの意外な知人から投票したよとか教えられたりして、はい、まあ、自分自身がそのパッと見の情熱とあまりかけ離れた人間なので意外だったんですけれども、まあまあ長崎のいろんなことをこう書いたり、あの考えたりっていうのでは、まあ負けないぞって思ったので、あ、嬉しかったですね。
うん、はい、その時から比べると自分の活動の幅っていうのもこの何年かで広がったりとかします。
そうですね、まあ新しい本をその後また作りまして、
はい、
川原啓雅の日本画帳、シーボルトの絵師が描く歳時記という本を作ったんですけども、うん、もうあの前取材していただいた時から実はコツコツとあの作り始めていた本なんですけども、それが最近形になって、また新しい長崎のあの魅力というか、うん、あの姿をまあちょっと見ていただけたかなというふうに思っていますね。
はい。すごい
ね、4年くらいかけて、はい、もう完成した
構想は10年なんです
よ、ね。構想10年です。
10年ぐらい前に思いついて、実際作業したのはそうですね、4年5年くらいかけてコツコツやってきたんですけど、はい、川原慶雅の出島デイリー氏の川原慶雅の、はい、もうまあいろんな絵が、長崎に関するいろんな歳時記の絵があるんですけども、そのまあお正月からあの大晦日まで の風景と、あとはその長崎の江戸時代のあの文人というか国学者って言われている、まあ、野口文龍さんという方がいらっしゃって、
はい、
その方も長崎歳時記というかこれ文章を書いてらっしゃるんですね。で、それを2つをこう突き合わせていくと、なんかこうえらいまた面白いっていうか、もうそれぞれ例えばひな祭りだったらひな祭りの絵とその文龍さんのひな祭りの文章がよくやっぱりマッチするんですよね。大体同時代のことなので、だからそれをこう突き合わせてコンプリートしていくのがとっても面白くて、で、自分がまあ楽しみながら、まあ、本を作ったということですね。
はい、なかなかこう、うん、日頃、うん、こういうことを調べてみたいなとか、うん、あ、こういうことどういうことなんだろうと思っていても、うん、みどりさんみたいにこうやってこう本にしたりとか、なかなかこう ね、実際できない方って多いと思うんですが、なんかこうアドバイスとかありますか？
とにかく作ってみるですかね。私もこの本を作るためにもうかなりのノートを作りましたし、うん、まあ、とにかくなんか気になるものがあったら切ったり貼ったりコピーしたりっていうので、もう相当コピー代は使いましたね。
やっぱり情熱人ですね。
かなりつぎ込んでますよ。
みんなね、やっぱこう、うん、知りたい欲とか、うん、これが分かればいいなっていう気持ちはあるんですよ。はい、でもそれは行動に移せるっていうところが、なかなかね、一歩踏み出せなかったりとか。
やっぱり私は本という形が好きなので、うん、なんかこう、やっぱり一冊の本、ケイガさんの絵でも、もちろんインターネットで見られる、見ることもできるんですけど、はい、それやっぱりこう手元で見られる本にしてみたかったなっていうのがあったんですね。
はい、分かりやすく見やすくですね。
はい、だから例えばおじいちゃんおばあちゃんでも子供でもこのアルバムみたいなガチョウをめくると、はい、まあ、昔の長崎の人々の暮らしが色鮮やかに出てくるっていうような本を作りたいなと思って、はい、作ったんですね。
今後のご予定っていうのは考えられてますか？はい、
今後のご予定、まあ、来年2月でしたかね、長崎の歴史文化博物館で、はい、シーボルト展があるので、まあ、そこでこのまた、ケイガさんの本がドンと売れたらいいななんて思ってるんですが、最近ですね、この、思想家の内田達先生と、はい、比較宗教学者の釈徹宗先生が、長崎を巡るという聖地巡礼という本が出たんですけども、はい、そのナビゲーターを実は務めておりまして、はい、長崎のいろんなスポットですとか、あとはその外目あたり隠れキリシタン の、うん、場所なんかを皆さんご案内して巡っている、まあ、とっても面白い本に仕上がっているので、まあ、それぜひ皆さん読んでいただけたらなと思っています。
長崎に住んでいながら、うん、長崎のことをよく知らない自分っていうのがいますもんね。うん、
私でもやっぱりいろんな発見が、新しい発見がやっぱり知れば知るほどあるので、長崎本当に面白いなというふうに思いますね。はい。
じゃあこれからもまた面白い長崎を見つめ続けて掘り起こして、また分かりやすい形で世の皆様にこう広めていくっていう活動、情熱持ってお願いしたいなと。なんかね、情熱をほとばしろっていう感じではないけど、ふわっとこうじんわり
静かな、
ね、闘志が燃えている感じがいたしますので、
はい、はい、頑張ります。
今後も活動に注目させていただきたいと思います。はい、九州情熱人番組5周年記念、過去の情熱人生出演、あの人は今、今週はフリーライターの下妻みどりさんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。九州情熱人、次回は24日の木曜日に放送、これが最終回となります。
はい、今年の情熱人総選挙の結果を発表いたします。
はい、下妻さん、そして情熱リポーターの古田沙織さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。